教会の歴史の中で私たちの信仰の先輩たちは私たちの人生を航海に例えて語ってきました。アウグスティヌスという人もその一人です。彼は、私たちはこの世の海を航海しているのです、風が起こり誘惑の暴風が起こるというふうに記していました。確かに私たち毎日の生活は航海のようなものです。それぞれの船に乗って社会の大海原を渡っていかなければならない。でしばらくしますと風が起こり、場合によっては嵐にも遭遇するわけです。人によっては小さな嵐で済む人もいるでしょうし、あるいは大嵐を経験する人もいると思います。ただ共通して言えることは、誰一人としてですね、風とかそして嵐を免れることはできないということだと思うんです。私たちはそうしたことを知っていますので、人生に起こりくる風あるいは嵐に備えて、できるだけですね、頑丈なしっかりとした船を確保したい、この世の荒波にも負けない丈夫な船で航海したい、そういうふうに願うものだと思うんですね。今私はできるだけ頑丈でしっかりした船と、そういう表現を使いましたけれども、その船、それは何を指すのか、具体的に何を指すんでしょうか。例えば、安定した仕事っていうのも頑丈な船かもしれない。安定したというのは、ある程度それなりの収入が見込まれるという意味でしょう。あるいは十分な備えを持つということも、今後老後にとってですね、安定した船かもしれない。あるいはまた人によっては、健康体を維持するということがこの世の荒波にも負けない頑丈な船であること、すなわち揺るがない人生を歩むためには望ましい、普通そういうふうに考えるわけですね。で、そうした上で、その人がクリスチャンならば、私たちクリスチャンですけれども、クリスチャンであるならば、自分なりにしっかり整えた船に今度イエス様をお迎えするわけですから、ある説教者の言葉を借りるならば、もう鬼に金棒ですね。もう頑丈な船が用意されていて、そしてこの船にイエス様が乗ってくださるならば、まさに鬼に金棒、もう嵐が来ようとも、いや悪魔が来ようとも怖いものなしだ、そうして安心するかもしれません。しかし、果たしてですね、聖書はそうした生き方を私たちに勧めているのかどうか、奨励しているのかどうかということですね。23節を見ていただきたいんですけれども、イエスが船に乗り込まれると弟子たちは従ったっていうふうに出てきます。最初にイエス様が船に乗り込まれた、で、それに、その後に続いて弟子たちがイエス様に従ってその船に乗り込むという、そういう順番ですね。つまり、信仰を持って生きるっていうことは、私たちが自分で、自分の力で準備し、十分に整えた船に、さらに確かな、お守りのように、イエス様をお迎えすることではない。むしろその逆だって言ってんです。イエス様が乗っておられる船に、私たちも乗り込み、共に航海を始める。で、これが、クリスチャン生活、信仰生活だと、聖書は言うわけです。実は今日お読みしましたマタイの福音書の8章の23節直前の出来事、今月の第1週にご一緒に読みましたけれども、私たちの聖書では弟子の覚悟という込み出しがついています。18節からのところ、こういう言葉があります。ちょっともう一度読んでみたいと思います。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。その時、つまり向こう岸に行くように命じられたその時っていうことですが、ある律法学者が近づいてきて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従って参りますと言った。で、それに対してですね、今度20節見ますと、イエス様が語った言葉が出てくるんですけども、イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。さらに21節、22節に次のようなやりとりが出てきます。21節。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。私に従いなさい。 死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。つまり、今日お読みしました23節からの箇所はですね、こうしたイエス様の招きに応えるようにして、イエス様に従ってイエス様の招かれた船に乗り込むところ、そういった人たちに起こった出来事が、まあ、今日の箇所に出てくるわけですね。24節を見ていただきますと、彼らがイエス様に従って船に乗り込んだ直後ですね、その時ってあります。その時、湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになったというふうに出てきます。くどいようですけれども、この社会の物差し、この世の物差しに照らして、まあ、人生という大海原を航海する上でやっていけ、十分で整った船、そしてさらなる保証としてイエス様をその私たちが準備した船にお乗りください。乗り込むようにイエス様をお招きする。で、イエス様が乗り込んだ結果、何が起こるかというと、突然激しい嵐に襲われ、その船が、まあ、大変な目に遭う。そういうのとちょっと違うわけですね。その逆であります。私たちの方がイエス様の用意した船に乗り込むように招かれる。そして乗り込んだ結果、激しい嵐が起こったんだということを、まあ、今日の聖書は私たちに伝えているわけですね。まあ、今年、イスラエルに行かせていただいたときに、私もガリラヤ湖に浮かぶ船に乗りました。調べてみましたガリラヤ湖は南北12キロ、東西11キロばかりの、こう、洋梨のような、まあ、地図見ますと洋梨のような形をした湖ですけれども、その湖面はですね、実は海面よりもずっとこう、低い関係で、この、突風が吹きやすいような地形だそうなんですね。で、確かに私たちが乗った時も、まあ、少し強めの風が吹いていたように思います。ただ私たちが乗った船というのは20人30人乗れるような観光船でしたので、まあ、比較的安全な船でした。で、ちょうど船から降りたところに博物館がありまして、数十年前にイエス様の時代の船が発見された。ガリラヤ湖の水位がずっと低くなった時に、ちょうどその岸のところにその船が現れたんですよね。なんか、もうブヨブヨの、木もですね、もう2000年前ですから、ブヨブヨのものだったんですけども、それをそーっと取り出して、何十年か、こう、固めてですね、そして、私たちが行った時は、それが展示されていました。その船が、ちょっと見にくいですけれども、スチールの、こういう、何ですか、こう、支えの上に置かれている、真っ黒な、これがそこに展示されていた、まあ、船なんですけども。私はこの船を見ながらですね、弟子たちはこんな素朴な船で、向こう岸まで行ったのかというふうに改めて思ったことでした。ですから、もともとイエス様は、船を信頼しなさい。船をしっかりした上で、そこに私を迎えなさい。そういうことはおっしゃってはいないということですね。船は簡単に外側の影響を受けるものです。外側に激しい風が起こることもある。不景気の波が押し寄せて、会社が傾くかもしれない。病気という嵐が突然押し寄せてくるかもしれない。ですから、押し寄せてくる波や嵐の大きさによって、船自体を整え、その船が持っている力なども簡単にですね、砕けてしまうかもしれない。それほど船というのは、やっぱこの自然の中でですね、私たちの社会の嵐の中で、まあ、簡単に壊れてしまうかもしれない。ところが、私たちの傾向として、説教しながら考えたんですけど、私たちの傾向としてはそうであったとしてもですね、どちらかというと、やっぱ船を信頼する。あるいは船さえしっかりしていれば大丈夫だと私たちは思ってしまう。で、そのために一生懸命努力して、信頼に足る立派な船を調達できるように頑張る。で、そうした船に対する信仰で生きている場合が多いように思うんですね。例えばヤコブの手紙の4章の御言葉が私の心に浮かんだんですが、今日ここの説教のアウトラインに書かせていただきました。 自分で用意した船への信頼にうつつを抜かしている人の話が出てきますね。こういう言葉です。よく聞きなさい。今日か明日、これこれの町へ行って一年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たち。あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからないのです。あなた方は、わずかの間現れて、やがて消えていく霧に過ぎません。むしろ、あなた方は、主の御心であれば生きながらえて、あのことやこのことをしようと言うべきです。ところが、実際は、誇り高ぶっています。そのような誇りはすべて悪いことです。ヤコブっていうのは、イエス様の実の弟だって言われてますね。イエス様が乗っておられる船は小さな、今にも壊れそうな船だったかもしれません。実際、嵐によって沈みそうになるような船です。しかし、ある人にとっては、お守りとしてのイエス様も乗っておられる。でも、嵐は嵐で起こる。イエス様というお守りがあるから、嵐は起こらない、なんていうことは決して約束されてないわけですね。いかがでしょうか。この時イエス様に従って船に乗り込んだ弟子たちの中にはですね、こんなはずじゃなかった、こんなんだったらやめとけばよかった、言って従ったことを後悔した人も中にはいたかもしれません。まあ、少し私たち自身に当てはめて考えてみたいと思うんですけども、この世の生き方っていうのは、まあ、神様がいない、神様抜きの考えによって成り立っているわけですね。そこにはすべてをすべ収める神様が不在です。ですからよく私たちの心の中にですね、自分の力でどうにかしなくちゃっていう言葉が聞こえてきますね。皆さんどうでしょうか。で、そうした思いを払拭しようと一層真剣になって、その船の整備に私たちは努めるわけです。でもどうでしょうか。冒頭で紹介したアウグスティヌスの言葉の通り、この世の海で航海を始めたら、必ず風が起こり、暴風が起こるわけです。いや、よく考えてみるならば、イエス様に従うときに、この世の価値観や物の考え方と異なる見方をイエス様からいただくわけですから、これは一層ですね、世の追い風を受けるとは逆にですね、クリスチャンというのは、向かい風の場面が多くなるかもしれない。もう一度、今日の聖書の箇所に戻りたいと思うんですけども、今日の聖書の箇所を繰り返し繰り返し読む中でですね、私たちの心に鮮やかに浮かび上がってくる光景があります。で、それは何かっていうと、この同じ嵐の中で、弟子たちの姿とイエス様の姿のコントラストですね。実に対照的であります。弟子たちはもう慌てふためいているのに対して、イエス様は、この嵐の中で平安のうちに眠っておられた。弟子たちが死の危険すら感じるような状況の中で、主は血の御子がお母さんの懐で安らぐように熟睡しておられた。少し考えてみたいんですけども、イエス様はいつも大勢の人たちに囲まれて生活していました。神の国の福音を述べ伝え、病気を癒し、そして悩みに応えて生きる日々でした。ご自身の働きによって人々が新しくされ、救われていくことは大きな喜びだったと思います。イエス様にとって。そのために来られたわけですから。しかし一方で、イエス様の周りには、イエス様に好意を寄せている人ばかりではなしにですね、非常に批判的で、そして敵意むき出しの人たちも多くいたわけですね。毎日の激務に加え、そうした人々の存在っていうのは、もうイエス様をどれだけ苦しめたか、疲れさせたかと思います。ですからイエス様は、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないと言って、狐、鳥さえ帰る場所、休む場所があるのに、自分にはこの世界にどこにも我が家と言えるような安心して休むところなんてないんだってことをおっしゃったわけですね。ところがです、そのように語っていたイエス様が眠っておられる。それも嵐の中で、揺れ動く船の上で熟睡しておられる。 まあ、私たちはここにですね、100% 神でありながら、100% 人として私たちと同じような肉体的な限界を持ちながら生きておられた人の子イエス様を見ることができるわけですね。疲れを覚え、もう死んだように眠るイエス様。まあ、そこに見るイエス様の限界とかイエス様の弱さっていうのは、それを知った私たちの信頼を裏切るどころか、むしろ私たちは親近感を覚えますね。十字架の前の晩、苦しみながら祈っておられました。その肝心な時に、もう疲れがどっと押し寄せてですね、睡魔に負けてしまった弟子たちをご覧になって、イエス様は、心は燃えていても肉体は弱いっておっしゃった。で、その言葉の背景にはですね、今日この箇所にあるような、ご自分の実際の体験があったから、そういうことが言えたんだと思うんですね。ヘブライ書の書者は、こうしたイエス様のことを、まあ、これもここに書いておきましたけども、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪は犯されなかったが、あらゆる点において私たちの同じように、同様に試練に遭われたのですというふうに語っていました。ただどうでしょうか？私はこの聖書の箇所を読むとですね、それ以上に私たちの心に留まること、いや、止めるべきこと、それは、この場面でイエス様が睡眠を取ることができたっていうのは、なぜか、それは心の内に平安があったからだと思うんです。まあ、去年から始まりましたエクササイズの、学びの一番最初の課題はまさにこの睡眠ですね、睡眠。テキストの著者のジェームズ・ブライアン・スミスっていう人は、睡眠っていうのは、信頼の行為だっていうふうに言っていました。私たちは委ねる。すべてがうまくいくという証拠も何もないのに、誰も私たちを気づけないと信じて初めてできること、それは眠ることだっていうふうに彼は語っていました。よくよく考えるならば、私たち平安がなければ眠ることなんか本当に難しい。思い煩いでいっぱいになります。何かできないだろうか。何かできるのではないか。そしてその次に、じゃあどうしたらいいだろう。まあ、そんなことを考え続けていったら、ゆっくりと眠ることもできない。で、ここでイエス様は眠っておられる。板子一枚下は地獄っていう言葉がありますけれども、自分の今身を横たえている板、その十数ミリ下はですね、もう何十メートル、何百メートルの深さのある湖です。それも嵐の中、小さな船の中で眠ることができたのは、イエス様にとってですね、たとえそこが暴風の荒れ狂う湖の上であったとしても、そこは地なる神様の作られた世界の一部に変わりはなかった。で、それゆえに神様の支配される神様の支配の領域の中にすっぽりと包まれたガリラヤ湖であった。そういう地なる神様の支配に対する信頼があったからなのではないかと思うんですね。イエス様にとって、そこが突風が吹き下ろすような湖の上であったとしても、そこも地なる神様の懐に変わりなかった。少なくとも、地なる神様のご支配の及ぶ神様の国の一部でした。で、これが信頼であり信仰ですね。そういえば、イエス様がお生まれになった時、あの時は船ではない。海馬桶ですね。海馬桶にイエス様は眠っておられました。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は、布にくるまって、貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見るであろう。これがあなた方への印である。おむつをつけて、貝羽桶の中で、すやすやと休んでいるのが、それが救い主の印だと、天使は言いました。ここでも、赤ちゃんイエス様が貝羽桶の中で安らかに眠っておられる。そして世界で最初のクリスマスの出来事が起こったあの年も世界に大きな嵐が吹き荒れていました。ローマ皇帝による全世界規模の人口調査が起こった年でした。そのために出産間近の大きなお腹を抱えまして、あのナザレからベツレヘムまでの旅をしなければならなかった。 ナザレからベツレヘム、私たち車で移動しましたけれども、もう大変な距離です。そして最後ベツレヘムをですね、こう曲がりくねった道をこう山の方に行くような坂の続く道ですね。私たちは車で揺られながらそこ行ったんですけども、これ本当に大変だったなと思いました。ベツレヘムに着いたら着いたで、人口調査でごった返し、宿など取れません。結局貧しい家畜小屋でイエス様誕生した。大きな嵐が吹き荒れていました。さらに嵐がやってきた。ユダヤには暴君ヘロデがいた。2歳以下の幼子を皆殺しにする嵐が起こりました。で、その嵐を避けるように、ヨセフとマリアとイエス様は、シリアの難民と同じように難民になってですね、外国のエジプトに避難しました。今も同じようなことが起こっています。今も嵐が吹いている。でもどうでしょうか。そうした嵐のただ中で、私たちの主イエス・キリストがおられて、しかも眠っておられる。このイエスの確かで大きな眠りの事実に私たちが目が開かれていくときに初めてですね、そのイエス様の心の内にある平安に私たちも触れることができる。たとえ私たちを取り巻く状況がどんなに荒れ狂っていたとしてもです。ある時イエス様はこの信仰に私たちを導くためにお語りになりました。説教のアウトラインの一番最後のところに書きましたけども、2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だが、その1羽さえ、あなた方の父のお許しになるがなければ、地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までもう一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。どうでしょうか。もしこの御言葉を本当に私たち心から信じることができるならば、ご自身の一人子イエス様と、そして父なる神様がその一人子を与えるほどに愛している弟子たちの乗る船がですね、どうしてそのお方の許しなくして沈没することがあるでしょうか。神様の許しなければ一羽のスズメも地に落ちることはない。そうした神様の無限の愛、無限の力に対する深い信頼があるならば、この時の弟子たちの態度は、ほんの少しだけでも変わったに違いない。26節を見ますと、イエス様はその弟子たちに向かっておっしゃいました。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちを言われました。これは、私を見なさい。私を信頼しなさい。信仰への招きの言葉であったと思います。ある先生がですね、聖書の教える改心というのは、一度限り自分の人生を後悔して悔い改めるだけじゃなしに、改心というのは、ずっとこう、クリスチャンになった後も続けてですね、繰り返し繰り返し、見えるものが変わることだ。ものの見方が変えられ続けることだ。改心というのはそういうものだというふうに、ある先生定義しておられました。普通私たちは、この肉眼で見えるものしか見てない。見えないものはなかなか信じられない。でも、私たちがイエス様を通して教えられることは、目に見ることはできないけれども、天地万物をお作りになった王の王、神様がですね、この世界をすべ収めておられる。神の国が今ここにある。愛の神様のご支配が今ここにも及んでいる。だからこそ、キリストは、この現実、この大変な状況の中で、ゆったりと眠っておられたわけですね。そして私たちも、私たちの世界に、また日々の生活の中で嵐が押し寄せて来ようともですね、このイエス様の眠りに支えられて、またこのイエス様の眠りに教えられて、そして何よりもイエス様が共にいて、神様に委ね、平安のうちにイエス様と一緒に眠ることができる。そして再びイエス様が目を覚ますときに、私たちもこのイエス様と一緒に目を覚まして、このイエス様と共に歩むことができる。そういう人生に私たち、そういう船にですね、私たちを招いておられるということですね。マタイは言いました。イエスが船に乗り込まれると、弟子たちは従った。 イエスが船に乗り込まれると、私は従うんです。私たちも、このイエス様が用意された船に乗って、そして主の導きに従って歩む一週間でありたいと願います。お祈りをいたします。